野木さん。
はい。
カエサルの休日もショップオープンしております。
うん、ポッティ。
ラジティにしてくれるかな。
陪審員2番っていう映画を見たんですよ。今回はネタバレしません。正解が1個しかない阿弥陀寺。ラストシーンは本当に痺れた。
タイが始まりましたね、あとね。
のっけからまあ吉原の話だったんですよ。一番吉原描くの難しいなと思ってるのは、カムロとか心臓だろうと思ってるわけ。
女神を描く構図を使って、恐怖を描いた。
アストリッドとラファエル、その人間力とかをある種のパラメーター化してるような価値観なんですよ。
合わせられるようになるとか。
そうそうそう。だからちゃんと誠実な言葉ってものね。
理解して歩み寄る。
うん、ヤクザと切腹はちゃんと出てきましたんでよかったです。
ブルーロックシーズン2を俺だけが輝く。これまでのスポーツ系とは全然違うんですよね。友情とか一切ないですから。
そういう時代を経た上でのその漫画なんだろうね、多分。
結果としてのチームプレーなんですよ。
ゴール前指定席1枚。
あ、忘れてた。カエサルの休日です。
あげましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2025年ということで。
はい。
今年もカエサルは、頑張らずに、のんびり配信を続けていこうかなと思っております。
良いことです。うん。
はい。リスナーの皆様。今年もよろしくお願いします。
お願いします。
どうですか ?2025 年は、明けましたか、うん、綺麗に。
私、久しぶりに初詣行きました。
お、あ、久しぶりなの?
すげえ久しぶり。甥っ子とね、珍しく鎌倉まで行って、うん、お、すげえ正月っぺいことしてんなと思いましたね。
うん。あ、そう。
すんげえ疲れたけど。
あ、いつもしないんだ。
しないしない。うん。
あ、そうでしたか。
昔お寺で私はね、お手伝いしてたんで、その反動で、
はい、
行かなくなってからは一切初詣行かなくなっちゃったの。
あ、なるほど。そういうのあるよね、小さい時にね。
そうそうそう。うん、
やってると反動でっていうね。僕は季節っぽいこと、その時期っぽいことは何でもやりたい人なんで。
ああ。
片っ端からやりたいやろうと思ってますんで、もちろん毎年行ってますよ。
なるほどね。
そう。でもちょっとね、甘酒があんまり好きじゃないんで。
ああ。
ちょっと飲めないんですけど、
うん、
まあそのね、空気だけ味わって、
なるほど。
来てますね。厄払いとかもちゃんとするしね。
ああ、そうかそうか。はいはい。
うん。
いやいやいや、やばかったですけどね、鎌倉は。マジで。
あ、そうじゃん。すごいでしょ。
うん。いや、ここまでと思わなかったよ。
なんか、
うん。
投稿とかをいろいろ見たけど、鎌倉江の島あたりの。
うん。鶴岡八幡宮の階段あるじゃん。
ああ、あるね。
あれがね、詰まって、蓋が閉まってた。人で。あの階段が、蓋が閉まってるの初めて見たね。
あ、そう。へえ。そうなんだ。そんなことあるんだね。
途中で止まった砂時計みたいになってた。
電車だよね。
電車。だから、江ノ電も相当きつかったですし。
うん。いやー、きついなー。屋根島にね、初日の出見に行ってなかなか帰れなかったっていう投稿とか友達にしてたけど。
うん、そうそう。やっぱダメだね。行っちゃダメだね。うん。
僕は中学生ぐらいの時に花火大会行っても帰れなくてな。
あれが一番ひどいんじゃないかな。
ね、橋渡るのにちょっとね、相当時間かかりましてですね。
あの日だけほらなんか、特別に電車出るじゃん。
出る出る。
命の危険を感じた満員電車って、あれが一番だね。
そうそうそう。当時ね、ホームドアないしさ。
うん、
ホーム怖いね、今想像すると。
危ないよね。
うん、危ない危ない。
いやいやいや。なるほど。まあ、正月らしい感じだったってことですね、お互い。
そうですね。
うん。
皆さん、2025年ということで、皆さんね、正月も綺麗に明けたことを願っておりますけれども。あ、昭和100年なの知ってた?
あ、らしいですね。なんか、至るところで昭和100年っていう文字を見るので。
ああ、去年さ、
うん、
そういえば、昭和100年だから、僕の大好きなロックバンド、マックショー、うん、マックショーってずっと昭和換算で活動したんで。
改元しないっていうね。
そうそうそう。次のライブは昭和90何年何月ですみたいな、こう言ってたんで、昭和100年なんかやるかなと思ってたら、ね、活動停止っていうか、もう活動を終えてました。気づいたら。
あ、やめちゃってたんだ。
もうそう、なんかね、解散とか何も言わずに、
うん、
もう活動しないっぽいですね。
あ、もう特にこう、節目として辞めるとかじゃなくて、自然ともうやってないって感じなんだ。
うん。しれっともベースの人がもう、 音楽業界を引退したらしく。
あ、そうなんだ。
理由も何も書かずに、最後のライブとかもやらずに、ぬるっと終わってしまいまして。
しれっと引退だったっていう。
うん、そうそうそう。現状最後のライブ行った人も、
うん、
別に何もお知らせも何もなかったです、みたいな。
まあ、ファンはさ、辛いかもしんないけど、いや、いいやめ方だと思うよ。個人的にはね。
でもちょっと謎が残るなとは思いますけどね。
まあね、確かにいろいろ勘ぐっちゃうところあるけど、うん。
そうなんですよね。まあ、そんなことで。
うん。
まあ、いつも通りじゃあ番組を始めていきますけれども。
はい。
メールを、いただいておりますよ。
うん、ありがてえな、新年早々。これは縁起がいいね。
そうですね。
でも去年とかに来てんのか。去年末とかに来てんのか。
そうです、そうです。
はいはい。
去年末、来た順からちょっと、紹介していきましょうかね。
はい。
あれですね。僕が命名しましたダイビングあんこさんから届きました。
よかったよかった、
はい、ダイビングあんこです。命名ありがとうございました。応募メールを送信後、あ、名前忘れたと一瞬焦り、追加でメールしようかと思いましたが、まあいいかと。名前をつけてもらうって面白い感覚になるものなんですね、なんてことよりも同書評外れてしまって非常に残念です。次回があるのならまた応募します。ぜひよろしくお願いしますよ。乃木さん、バビロンベルリンシリーズ4来年見られますかね。早く見たいです。ダニエルさん、ダニエルさんに影響を受けてホックニーの図録やら画集を手に入れてパラパラ見ています。美術に関して全くの素人なので、直感でピンときたもの、ブリューゲル、ヒエロニムス・ボッス、熊谷、森和、エドワード・ゴーリーなどなどを眺めている程度の人間ですが、美術界楽しく聞いてますので、ぜひまたお願いします。ね、T シャツ販売されたら購入します。ということですね。今回のメールは番組内で読んでいただかなくても結構ですのでと書いてありますが、読んじゃいました。
そうですね、うん、
ちょっと話したんだけど、野木くんとどうしようかな。
どっちだろう、読むべきか読まない方がいいかっていう。
そうですね、バビロンベルリンシリーズね、やってないんだよね、まだね。
やってないし、これ来んのかなっていう、悪いよかもしれない。
え、来ないとかあんの？
わからんけど、これなんかね、本国とかでもなんか制作会社変わったりとか、なんか、もしかしたらなんかいろいろ組織とか変わってんのかなっていう。
ああ、そういう内情によりか、うん。
それでなんか今までと違って、違う枠になってちょっとこう、あの配信とか、都合が変わっちゃってんのかなとか思ったりはしてるけど。
ああ、なるほど。いや、残念だな、そりゃ。
ねえ、ちょっと、早く見たいですけどね。
いや、なかなかハードな作りだったから、僕も結構面白いなと思ってたんだよな。
うん、
特にね、野井君と最後話して、あ、なるほどなっていうことが結構あったんで、楽しみだったんだけど。
ああ、ねえ。まあ、要はこっち側で買い手があるかどうかみたいな話なんですかね。
うん。
うん。
なるほどね。
本国ではね、もう 4やってるわけだから、終わってるわけだから。
うん。いや、見たいな。
そうですね、来てほしいですね。
そうですね。ダイビングアンコさん、蔵書評、またやりたいと思いますので、ぜひまたお願いしますね。
うん。
すいませんね。あとは結構ね、画集とかも、買っているようで、また美術界もね、今年必ずやりますので。
うん。ブリューゲルとかボスとかは確かにちょっと共通点感じますね。
ああ、そうかもね。ブリューゲル、学生時代好きでしたね。
私も好きでしたね。うん。
うん。
大体この二つ好きでしょ。セットで。
うん、セットだね。うん。同じような感じなんだよね。大体同じようなところで紹介されてるしね。
うん。なるほど、いいっすね。
そうそう、僕の大学の時の先生が、ついてた先生がブリューゲルに関して結構論評とかを書いたり、いろいろね、個人的にも話を聞いて、ああ、なるほどな、っていうことが結構あって、
うん、
先生の作品にもすごく影響を、ね、与えていたらしく。
なるほど。
結構一時よく見てましたね。
あ、そこら辺のね、話もいずれ。ピックアップしてくれるとありがたいですね。
ああ、わかりました。
こう、個人っていうか、作家一人の話をするとかあんまないですから。
確かにそうかもね。
うん。
あ、そういうのもいいかもね。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きまして、ラジオネーム、キャサコさんですね。
はい。
野木様、ダニエル様、いつも楽しく拝聴させていただいております。初めてお便りを送らせていただきます。30歳女です。前回放送で野木さんの YouTube で映画アンダーグラウンドが無料公開しているという話を聞き、なんとと思い急いで視聴しました。 学生時代にレンタルショップで適当に借りてみたのが初めての視聴でしたが、それ以降自分にとってアンダーグラウンドを超える映画には出会えていません。映画全体としてマクロ視点では大きな意識、過去地頭の理想で成り立っていた世界は地頭なき後、それぞれの国のそれぞれの意識で分裂し、かつての同胞同士が銃を向け合う。ミクロ視点ではマルコの作り上げた地下世界の崩壊とともに、マルコもクロも自分の思惑のために武器を取り、結局は友を殺すことになる。ユーゴスラビア内戦の悲惨さを小さなスケールに落とし込むことで、より一層の虚しさ、切なさが現れているのかなと。でもそれ以上にやはりジプシーブラスの競争感と登場人物たちのバカバカしさには愛おしさを感じてしまいます。マルコとナタリアによって自分たちの都合いいように統治された地下空間は実のところかなり牧歌的で幸せそうに描かれていましたね。これもやはり地頭政権下のユーゴスラビアが束の間の幸せを享受できていたということかと理解しています。なかなか日本人には馴染みのないスラブ系文化や民族史、ユーゴ紛争ですが、ぜひ野木さん、ダニエルさんに映画アンダーグラウンドについて、もしくはユーゴスラビアの辿った歴史や、あのあたり一帯の文化などについてお話しいただきたいです。普段からいろんなポッドキャストラジオを聞いていますが、カエサルの休日は尺の長さと内容の濃さ、個人的ドストライクすぎるテーマで、一番のお気に入りラジオです。野木さんの第三帝国会やバビエル会などの重めのテーマから、ダニエルさんのアート会や、過去実は結構好きな日常会など、その日の気分によって選んで聞いたりしています。今年もあと数日ですが、来年もまた、お二人のお話が聞けることを楽しみにしております。長文乱文失礼いたしましたということで、いただきました。
ありがとうございます。お初。
ありがとうございます。ね、アンダーグラウンドですよ。
ああね、よかった。ちゃんと、間に合った人がいて。
そうね。
こちらの通報に対して。
あのね、僕もね、改めてラストシーンはね、ちょっとね、見返しましたよ。
ああ。昔国があったってやつな。
そう、あそこやっぱりね、初めて見たときはもう立ち上がって拍手するぐらいの衝撃がありましたから。
ああ、私はもう初めて見たとき呆然としましたよ、マジで。
ああ、ほ
ん
と。
うん。まあ、いい意味でよ。
うん。
脱力虚脱感みたいな。
なんか人間のこう、すべての感情。
うん、そうそうそう。
なんか虚しさとか悲しさとかね、ここにも書かれているように悲惨さと、あとはやっぱおかしさと、なんか愛らしさとね、愚かしさがもうなんか全部入ってるんですよね、あそこに。
ね、結果的には悲劇を描いてるんだけど、悲劇だから、じゃあ悲劇だけ描けばいいかって、そうじゃないんだよねって、そこには必ず笑いもあったんだっていう。
そうそうそう、うん、うん、そう。そうなんだよね。そこのユーモア、絶妙なるユーモアで。
うん。
それがなんかこう、映画にここまでできるんだっていうね、驚きがありましたね。
漫画の前世紀みたいな映画でしたからね、あれ。
そうですね、
全部とりあえずあるっていう。
そうそうそう。すごかったですね。
そうね。しかし、あれですね、こう、映画周辺、ユーゴスラビアの辿った歴史、うん、あのあたりってのって大変なことですよ、これは。
大変ですね。
確かにちょっとね、そこら辺抑えないと、あの映画の前半特によくわかんないんだよね。
うん。だから僕もね、完全に理解はしてないですよ、もちろん。
いろんな、だってほら、勢力がいて、こいつら誰と戦ってんのみたいな状態に多分なっちゃうんだよね、
う
ん、初見だと。
でもちょっと勉強したね、あの映画のおかげで。
ああ、そうね、それはそういう人多いんじゃないかな、やっぱし。
うん。
うん、
あとは文化だけど、文化スラブ系文化ね。僕もそんな明るくないけれども、でもなんかさ、地下のさ、シーンの息子結婚するシーン、なんかこうシャガールの絵画っぽくて。
ああ、あそこがまあ一番こう絵的には映えるシーンだったかな。
うん。
てかポスターとかパッケージに使われてるのはあの結婚式のシーンだもんね。
うん。
うん。
なんかね、不思議なシーンだけれどもね。
うん。
うん、なんか喜びと悲しさが、なんか常にあるような、シーンで、
うん。
なんかね、シャガールの絵画を僕は思い出しましたけどね。
いいですね。まあ、そういうのはいろいろあるんじゃないかな。めちゃめちゃイメージ氾濫してますから。
うん、ね。そうそうそう。イメージ氾濫してるね、かなり。いい意味で。
うん。そうですね。まあ、確かにちょっとあの辺の歴史の話も機会があれば知ってもいいかなと思いますね。
うん。
で、それこそ、地頭とか、パルチザンとかね、チェトニックとか。
うん。
マジで混乱しますからね、あの辺の歴史って。あれ、お前たち、この間まで戦争してなかったっけとか、あれ、お前たち、この間まで協力関係いなかったっけみたいな。数年間で繰り返しまくる、めちゃめちゃ所領無常の 地域ですからね。
読んでるだけじゃなかなかね、難しいよね。
うん。そうね。
実際に地図と照らし合わせながら、でもそれでも分かんなかったな。
うん。で、我々が今まで話してきた、割とホロコーストとかともつながるんだよね、の話って。うん、まあ、おもろかぶってるとこもあるので。
大丈夫、そんなこと言っちゃって。これはまたハードにやらなければいけないような
感じ
にな
ってくるような。また、あれですよ、こう、ピックアップしますよ。だって無理だもん、やっぱし。
なるほど。
そうですね、また そこら辺を、うん。
はい。よろしくお願いしますよ。
はい。
はい。ありがとうございます。またね、ぜひ何かあったら、メールしていただきたい。
はい、
そしてね、アンダーグラウンドね、面白い映画ですから、
そうですね。
まだ見ていないという人がいたら、見ても良いのではないか。
そこら辺の話するときに、じゃあちゃんと映画の筋もちょっと絡めた感じで話しますんで。
あ、お、いいんですか？
はい。
すいませんね。はい。次は、あ、蔵書票でね、当選したね、メタラのジゴロウさんから、いただきました。
うん。
今、震えながらメールしております。メタラのジゴロウです。信じられないです。ありがとうございます。何年かかっていただいても構いません。何年でも待たせていただきます。本当にありがとうございます。コロナ前、確かバンクシー、若おかみは小学生、メリーさんのあたりから毎回配信を楽しみに聞かせていただいております。自分ごとを追記させていただくと、メタリカで好きなアルバムはマスパペ。これマスターパペツですね。メイデンではパワースレイブです。これ面白いですよね、ここ。自分には中1の娘がいますが、車中で聞くメタルは吐くほどに不評です。理由は、これいいですよ。1、全体的に曲が長い、
うん。
ボーカルが入るまでが長い。ギターソロはいらない。2、バンドメンバーの協調性が感じられない。皆が皆目立ちたがりなの？全員が目立とうとしてアピールがうざい。とのことでした。1に関しては、これ曲が長いとかね、っていうことですね。うん、1に関しては、様式美がわからんかねと思いましたが、2に関して、これ協調性が感じられないってことですね。2に関しては、確かに、そういう語順は多い世界です。と、妙に納得してしまいました。
うん、
ギターについて、レスポール、カスタムは黒。学生の時からなんで30年以上使用しており、結構ボロボロです。カッコつけてヘッドにタバコ挟んで焦がしてみたり、レスポールなのに、スキャロップ加工に憧れてサンドペーパーで削ってみたりとかわいそうな目に散々あっています、
うん、
数ヶ月前のライブ中に重さでストラップが切れて落下、ネック折れの重傷を負い現在入院中です、全く違う話ですが、先日の放送で乃木さんがキツネ目でタスクにとの発言がありましたが、かなり意外でした。
どう？
自分の勝手な想像上のお二人は、乃木さんややぽっちゃり、坊主、ひげ、身長165センチぐらい、酒、丸顔で二重。ダニエルさん、痩せ型、ギターウルフのビリーみたいな髪、黒縁メガネ、180前後の長身、タバコ、キツネ目、といった感じで自分の頭の中では向かい合って喋っています。
うん、
テンションが上がって取り留めがないメールになってしまいましたが、無料でお二人の話を聞かせていただいた、上に蔵書票まで、必ずや、このご恩はです。年末に最高のプレゼントありがとうございます。いやいや、こうやってね、メールをくださることがね、最高の、僕たちにとってはね、最高のことなんでありがとうございます。ということで、メタルどうですか？メタルの。
いや、娘さんのね、ご指摘はもう、メタルのここが良くないよね、みたいなイメージのすごいもう模範解答みたいな感じだよね。
そうですね。なかなかあれですよね。逆に分かってるよね。
いや、ここが良くないよねって私がそう思うんじゃなくて、おそらく好きじゃない人が思う回答の模範例かなっていう気はしましたけど。
うんうん、でも裏返せば、まあそこに惚れてるんですよね、メタル
って
のはね。
そうそう。それ判定してそこが魅力になってるからね。
そうなんですよね。
そうそうそう。まあ、だってギターソロ聴きたいし。っていう。
そう。
イントロ最高じゃん。リフいいじゃないっていう。私、
そうなんだよ。
目立ちたがりはみんなそれぞれ輝けるパートがあるっていう。ただ
そう、
やっぱ名伝とかを聞いてるからかもしれないですよね。だってさ、まあ、例えばベースとかあんまり輝けないバンドが多いわけじゃないですか。
うん、うん、そうですね。
うん。でもやっぱ名伝はさ、ちゃんとみんながっていう。
うん。うん、 見えてね、そう、ベースがね、リーダーなので、うん、しっかりとベースが目立っているんですよね。
うん、
メタリカは目立たないけれども。
うん、いいですね。
いやー、いいですね。野木さん、野木さんの容姿に関してですけれども。
まあ、多分、前もなんか似たような、なんかメールをいただいたことがあって、これ太いのかな、うん、なんかイメージとしては。
そうなのかな、うん。
自分ではわからないんだけど、多分声のイメージとしては、うん、ちょっとごついようなとか太いような感じがするんでしょうね。
ああ、まあそうかもしれないですね。
うん。
乃木はね、身長は170ぐらいだっけ、今。
70、あるかないか、ないぐらいかな。うん。うん、あった時とない時があったのよ。
湿気でちょっと伸び縮めするら
しい。わかんないけど、そう。
まあ酒は飲みますね、乃木くん。
うん。
ぽっちゃりはしてないですね。
そうですね。
うん。そう、顔はタスク2です。で、一重ですね。
あ、最近二重だよ。
あ、本当だ、うん。今見たらなんか二重になってるんだけど。
そうそうそう。
どうしたの？
いや、俺多分たるんできたんじゃないですかね。いや、そう、年齢、長ずるにしたかって、だんだんね、なってって。
あ、本当だ。
一重だったら多分ね、20代前半とかですよ。
あ、そう。
うん。
そんなに意識して顔を見てなかったけど。うん、なんかでも印象では、一重の印象だったんだけど。
多分そうだと思う。目鋭い感じのね、うん、重たい感じの目っていうか。うん。
うん、気づいたら二重になってました。二重当たりですね。
うん。まあ、ダニエルさんが細いっていうのは、そこはあんまぶれないですね。
うん。うん、そうだね。あんまりなんか声からして太ってるみたいなことは言われたことないね。
うん。
うん、身長は、ね、172ですね、僕は。
あ、そんなにすごいでかい。でもでかいイメージがあったわけだよね、だから。
そうですね。
スラッと高いみたいなイメージがあったんで、
ね。うん。
うん、
ギターウルフのビリーみたいな髪にしてた時もありましたけれども、
うん、
要するにリーゼントみたいな髪ってことですね。
うん、
今は違いますね。黒縁メガネはかけていない、キツネ目。キツネ目ですか？
まあ、細い方ではあるけど、うん、私よりは細くないので。
そうかな。
多分、うん。
ちょっとこれはわからんな。うん、比べてみないと。
あ、だから細いというよりか小さいって感じじゃない？全体的に。
なるほどね。ああ、うん、そうかもしれないですね。うん。
いや、ね、声は本当に違うんですよ、これ。
そう。そうか。
本当に声のイメージと見た目が一致してた人ってほとんどいない。
ああ、そういうことね。ああ、うん、そうね。そうかもしれない。
これだからなんかね、逆にすごい興味深いなと思って。じゃあ声のイメージってどこから正規されてるんだろうと思っちゃうわけ。
本当だね。確かに。
うん、だって経験上さ、頭の中にサンプルがあって、こういう人はこういう声みたいなイメージがある、
うん、
わけでしょ。でもそれが現実とずれてるってことは、そこは、うん、その底ってどこで生まれたんだろうってね、たまに考える。
うん。確かに。でもなんか専門家いるよね、そういうね。
あ、
声から。
声紋みたいなのとか、声の。
そう、うん、
体格がわかるとかね。
うん、骨格とかをね、なんかわかるみたいなの聞いたことあるけど。どうなんだろうな。でも人間の経験は当てになんねえってことだね。
ああ、と思うよ。
なるほど。
まあ、ただ言っとくと、タスクに似てるわけじゃないです。系統が一緒ってだけ。
系統が一緒です。
うん。
じゃあ、図書表の方はね、うん、いろいろと今アイディアを考えていて、でもさ、同伴で作ろうと思ってんだけどさ、今、銅はやっぱ高いからさ。
ああ、そうなんだ。
高いのと、なんか売り切れが続出してて、なかなか今手に入らずですね。
え、売り切れ、そんなにみんな銅欲してんの？
多分ね、入荷してないんだと思う。
ああ、そっか。単純にね。いや、みんななんか銅を買い漁ってんのかなと思って。
いや、そんなことはないと思う。うん、でもね、必ずまた入ると思うんで、必ずね、入手して、制作します。
いいですね。
まあ、いろいろとイメージを考えているところです。
はい。
はい、お待たせしてしまうかもしれませんけれども、お待ちください。うん、
まあ、途中経過報告などね、挟んでいただけるとありがたいですね。
あ、わかりました。
うん。
続きまして、
はい。
はい、プルシャンブルースさんは、以前美術の団体展に関してね、送ってくれた方です。
はいはいはい、はい、
うん。こちらね、年明けてから来ました。明けましておめでとうございます。美術団体などへの質問のお手紙を読んでいただきありがとうございました。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。お忙しいところを具体的に、詳しく教えていただき、感謝しています。実は昨年のフェイス展に挑戦してみましたが、残念ながら旋回となりました。いきなり東大受験をするようなものという自覚がありましたので、挑戦したという目標が果たせただけで満足しています。今回はご指南いただいた最大号数 枚数で出すというところは間に合わなかったのですが、お話を聞いてなるほどと思いました。次回挑戦するときにはそうしてみようと思っています。自分の絵の傾向に合ったところに出すことも大切だというお話でしたので、いろいろ調べて今年も挑戦してみようと思っています。今年も配信楽しみにしております。グッズ制作の進行状況はどうですか？そちらも楽しみにしています。ということで、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、フェイス展ね、現代絵画の公募展ですけれどもね、素晴らしい挑戦したんですね。
うん。
まあ、前回、言い忘れてしまったので、非常に大事なことなんですけれども、あのね、線画になってもね、落ち込んだりしないことです。これすごく大事なんですよ。
うん、
で、まあ、ちょっとね、行きたくないなと思うかもしれないけれども、今回の、例えばフェイス展とか、落選したのにも行ってみることですね。うん、そうすると、あ、こういう感じかっていうのが分かって、そこでなんか自分が、あ、だから落ちたのかなっていうのが分かります。で、それは別にこう実力不足とかそういうことでないことがほとんどです。ただ単に傾向が合わないとか、
うん、
そういう問題の方が多いですね。
なるほどね。傾向とか時流もあるのかな？今この流れっていう。
あ、そうそう、それは、特にフェイス展はね、うん、結構反映しますね。審査員変わったりもするし。そう、フェイス展とかは特にそう。で、まあ、落ちた理由、まあ分かんなくても、まあ数年後にね、結構分かったりするんですよ。あ、なるほど、ああいうとこが至らなかったんだな、っていうのが分かったりしますんで、うん、とにかく、まあ前向きに挑戦することだと思います。
うん、
僕もクソほどに落選してますんで、うん、全然気にしなくて大丈夫だと思います。
うん、
あと、あ、そうそうそう、前、なんか、メールで、関西での展示がありますかっていう質問を受けていたと思うんですけれども、
うん
ね、そこ、もしかしたらちょっと答えられてないかな、答え忘れてしまったかなと思ったので答えるんですけれども、うん、なかなかね、関西でね、展示する機会が今のところないんですよね。
うん、
たまにアートフェアで出すことはあるんですけれども、まあ個展とかね、グループ展とかもね、やったことがね、ないんですよ。
うん、
九州で個展を一回やったかな。まあ巡回みたいな感じでやった。うん。そこ行けなかったんだけれども、それぐらいだね。うん。だから僕もね、ちょっとね、西の方に勢力を広げたいなと思ってるんで。
そうですね。
うん。
新規開拓しましょう。
うん。またね、進展があったらね、何かちょっと報告したいなとは思っております。
はい。
ということで皆さん、ありがとうございました。メール紹介は以上になります。うん、でですね。
はい。
メールでも、いろいろといただいておりました。グッズ制作の進行状況ということですけれども。う
ん、はい。
こちらもうね、ご存知の方も、いらっしゃるかとは思いますが、すずりというね、インターネットのまあ、オンラインショップの中で、カエサルの休日もショップオープンしております。
うん。
すずりのね、中で検索していただくと、見つかるかなと思いますし、カエサルの休日の X、あ、それからシーサーブログの方にもね、載せておきましょうかね、URL。
うん。
うん。今、T シャツやら、パーカーやら、なんか、ステッカーやら、いろいろと作っておりますので、まあ、今後もね、増やしていく予定です。今のところ、この収録段階では僕が作ったデザインですけれども、そのうち野木くんのも、出てくるかなと思いますね。
私はまだサボってます。後から、うん、出しますんで。
ね、ぜひよろしくお願いします。
むずいんだよ。
難しいですね、ほんと。
慣れないですから、私。私は、うん、近いことやってても違うから、
うん。いや、全然違いますよ、やっぱり。
うん。
でもね、なんかいろいろと、僕やりたかったことがね、だんだんできてきたんでね、ちょっと嬉しいですね。僕もそんなになんかこう、いいデザインを作れているという自負はあんまりないんですけれども。
いやいや。
なんかね、やってみたかったんで、やっぱこのグッズ制作、T シャツ制作。特に T シャツ制作ですね。うん、僕前も話したと思いますけれども、バンド T シャツっていうのがね、大好きで、いろんな好きなバンドの T シャツを買ったりするんですけれども、うん、ラジティっていうのもね、あっていいんじゃないかと。
うん。ポッティ
そう。ポッティはダサいだろ
う。うん。
ラジティにしてくれるかな。
どうや、こんなだろうと。
やっぱね、自分たちのね、グッズを作れるのに、ね、うん、喜びを感じておりますので、ぜひ覗いてみてください。
はい。
ということかな、お知らせは。
事務連絡は終わりました。うん、
はい。うん、 ということで今日は大きいなんかテーマとかは特に設けているわけではないのですが、
雑談ですね。
どうですか、なんかこの年末年始、うん、結構いろんなのがやってたりしましたけれども、なんか見たりしましたか。
去年末一番最後はさ、映画の話したじゃないですか。
はい。
シビルウォー。
うん。
で、その数日後に、U-NEXT の配信で、クリント・イーストウッドの、陪審員2番っていう映画を見たんですよ。
あ、クリント・イーストウッドか、これ。
うん。なんか、引退作になるのではとか、あるいはもうちょっとね、突っ込んだ言い方だと、遺作になるのではとか言われてるような。
もうだって90何歳？
うん、94。
わあ、マジか。すげえな。
いやー、ちょっとね、年末ね、ちょっと配信タイミングが、一週間とか、まあ、数日ずれてたら、こっち喋りたかったなっていう。
ああ、そうっすか。
ぐらい良かった。
良かった。
すげえ良かった、俺。うん。
あ、そう。
うん。これね、なんか、引退とか、全く感じないですよ。
あ、その、衰えを感じない。
全然まだまだ切れてんじゃんっていう感じの。確かにテーマちょっと渋くてかなり地味な映画なのよ。だからその枠組みからするとかなりこう、戦況に達するというか老境の感じなのかなと思いきや、切れ味、お話の切れ味に関しては全然まだまだっていう感じだったよ。
これ何の映画かとか全く知らないんだけれども。
これはもうまさにタイトル通り、陪審員の話で、陪審員に選ばれちゃったある、まあ、市政の人がね、実はでもその陪審員で取り扱われる事件について、はい、ある一つの事実を知っているっていう人なのよ。
あ、事件について知ってるんだ。普通は知らないね。全く知らない人が。
普通はそう、無作為な感じなんだけれども、うん、決定的なことを知っている人物が選ばれてしまって、その立場でどうこの裁判をコントロールしていくかっていう話になってきて。で、これも、陪審員もので言えば、ね、もう古典の名作で、12人のイカれる男ってあるでしょ。
うんうん、
あれを明らかにこう、ベースにっていうか、下地にして、うん、そこをさらにひねったっていう、ひねった設定でやる。で、構造は一緒なんだよ。
うん。
その陪審員たちのやりとりを通して、こう、ひっくり返していくって物語なんだけど、ただその、ひっくり返す動機が、ちょっとこれまでとは違うっていう。今回はネタバレしません。
ああ、そうなんだ。
うん。
結構重要なんだね、それは。
それは、実はもうちょっと言っちゃってもいいかもしれないんだけれども、これは言わない方がいい。
あ、そう。
何も知らないで見た方がいいんじゃないかなっていう気がして。すんげえ地味なんだ、でも。
あ、そう。
うん。まあなんか、女の人が、すごい夜中、雨の日の、片田舎の国道かなんかの脇で死んでいたっていう事件なんだけど。
うん。
それについての、まあ謎解きをしていくのかなと思いきや、全然違うところに話が進んでいくっていう。で、正直ずーっと地味な映画だなと思って見てて。
うん。
うん。まあ、確か悪くない。うん。なるほどなって感じで見てんだけど、うん、これこのまま行ったら面白くないっていうか、すげえ地味なまま終わるよなっていう感じでずっと見てんの。
あ、はいはいはい。淡々と続いていく感じ。
そう。割と結構後半まで。
あ、そう。
ところが、やっぱね、ラストにかけての、落ち見
うん、
これどうつけんだろうってこっちはもう思ってるわけ。何やってもこれ面白くなくなるだろうって思ったら、うん、
あ、
そしたら、ね、最上の答えにちゃんと至るんですよ。う
ん、へえ。
だからこうね、自分が思ったのはね、
うん、
正解が1個しかない阿弥陀仁を完璧に正解ルートなぞってるかのような映画だった。
ええ、じゃあどこ行くかわからないけれども、ちゃんと。唯一の答えにたどり着くような。
唯一の答えにたどり着いて、他全部、つまらない、地味すぎる、うん、考えさせられるけど、ちょっと映画としてはしんどいとか、そういう回答ばっかなんですよ。その中で最高な結論っていうのが一個だけあって、そこにね、ちゃんとね、一筆書きで言ってるみたいな映画なの。
へぇ
ー。で、やっぱラストシーンですかね。うん。これはもう、
そう。
言わないけれども、ラストシーンは本当に痺れた。このじじいって思ったね。そう。てかもうそのラストシーンだけで全て引き上げられてるみたいなところがあって。
うん。でもそのラストシーンのために全てのシーン、その地味なシーンが存在するわけでしょ？
存在してて、うん。で、やっぱしこれ、まあ、ある種のこの社会正義とか、と、あとはその個人主義。
うん。
良識との葛藤をめぐる問題なので結構重たいテーマではあるんだよ。
うん。
てか、陪審制度ってそういうことをね、必ず突きつけられるから、うん、みんな個人主義を、とか自分の幸せとか家族との幸せを優先して、 そんな小さな事件、まあ、自分にとって小さなどうでもいい事件なんて、どうせ犯人相手に決まってんだから、それと有罪にして終わりにしちゃおうよ、みたいなムードになってる中、はい、主人公がある理由から、それをこう、阻止しようとするっていう話なんだけれども、うん、まあ、そういう葛藤が描かれるので、大変重たいテーマなわけで、これ、カタルシスっていうのがまた難しい問題になるわけですよ。
うんうんうん。
だからこう。
ああ、前ちょっと話したような。
そうそうそうそう、カタルシスを封印しないといけないテーマなんですよ。
うん、うん。
けど、これカタルシスないままだったら地味すぎるだろっていうテーマなんだよ。
うん。そうか、社会正義。カタルシスのためにあっていいのかっていう話、うん、それ。
この映画でもしも自分たちが求める解決、こうやって展開して終わってくれるとスッキリするよねっていうラインは、基本的にバッドエンドなの。
うんうんうん。
その物語の構造上ね。じゃあそっちへ行くのか。うん、でもじゃあ、そこ行かないんだとすれば、モヤモヤが残るよねっていうタイプで、うん、どこ行っても、実はスッキリしないんですよ。カタルシスないの。うん、その中で、カタルシスと同じだけの衝撃を与えつつ、でもそういう安直な解決ではないものっていうのが、正解が一つだけあって、それを やり寄せたっていう映画だった。スッキリしねえけど、気持ちいいっていう感じ。
うん、なるほど。
なので、だからそのラストシーンはね、声出しちゃったね。
あ、映画館じゃない
の？あ、いや、これ配信なんで。
あ、配信なの？
これは日本では劇場未公開なんで、いきなり配信だったんですよ。
え？
うん。
プライム？
いや、Unext ですね。
Unext、見れますね。
見れますよ。うん。
あ、いいね、見ようかな、じゃあ。あ、見よう、これは。ぜひ、
うん。ラストシーンで声出しちゃったんだけど、その時何を発したかというと、かっけーって言っちゃったの。
そう。
かっけーってのはそこで描かれてるシーンがかっこいいとかではなくて、うん、この手腕かっこいいなって思っちゃった。
あはぁ。
ここで終わらせられんのめちゃくちゃかっこいいなって思っちゃって。
もうじゃあ全て監督じゃないですか。
監督、あと脚本家ですかね。
ああ、脚本家、
ね。脚本でどこまで詰められてたのかわからないんだけど、
うん。
まあ、多分二人の功績なんじゃないかなと思うけど。
なるほどね。
すげえいい終わり方だった、マジで。
あ、そう。
うん。
リントイスウッドはすごいね。これまでもね、いい作品をたくさん残してますね。なんか俳優としても、ね、監督としてもね、一級品っていうのはなかなか珍しい気がしますけどね。う
ん、あと、あの人って、まあ、政治的なスタンスもそうなんだけど、良識的な保守ってイメージが、やっぱ、あるんですよね。うん、少なくとも、はい、映画に関してはね、私生活は別としてね。うん。
うん。
例えば、陪審制度とか、あるいはこう、もうちょっと大きなテーマで民主主義とか、そういうものっていうのは、確かに機能不全を起こしてるところとか良くないところとかっていくらもある。ただ、うん、それ以外にじゃあ、もっとマシなものってあんのかよっていう。
うん。
うん、こんなせいでやめちまえばいいのにって思うかもしれないんだけど、でも、うん、じゃあそれ以外で何かすごくいいものが、もっと公正なものってあるのだろうかっていう風になっちゃう。
うん。
うん、だから、もう文句あるかもしれないけど、良くしていくしかないよねっていう。
なるほどね。
そういうところは結構感じますので、だからね、まあ、そういう、今回はその一つの、まあ、司法制度の話だったりとか、一つの小さな事件、実際つっても人は死んでるけども、そういう事件を描いているので、あんまりこう、同時代性とかってそんなにないのかなって、一見思うかもしれないんだけど、実はシビル王よりも同時代性を感じた。
うん。
個人的にはね。
まあ、普遍的なテーマ。
そうそうそう。
まあ、制度に対する。
とか、あとは、社会正義。社会正義とか良識ってものをみんななんか当たり前のように持ってるんだけど、でもところがみんな平気で、その個人の幸せとか家族と自分との幸せを優先するんだよね。
うん、
で、局面が変わるとそれって良きことじゃん。いいパパであったり、いいママであったりっていう、良き家族人、家庭人である。けれども、それと天秤にかけた時に、社会正義とかそういうものは割と売っちゃっておかれるっていう瞬間って、日常でも割とあるじゃないですか。
ありますありますね。
うん。そうは言ったってお前さ、身近なね、ところの足元見ないでどうすんだと。うん。
うん。
身近な人の幸せを追求してこそじゃないかっていう論理の前に、うん、結構社会正義って屈服するんですよ、意外と。
うん。
うん、そういう中でも、その理念とか、を掲げ続けることができるのだろうかっていう。
うん。
うん、まあだから大衆性っていうものが実はまあ、大衆性そのものが暴力だっていうような、価値観っていうのは結構まあどんな局面でも感じることがあるので、
うん
うん、そういうところに刺さるので、だから意外とでけえアメリカの戦争 を描くよりも、もうちょっと直接的に、この胸をチクリと刺されるような感じってのはありました。
なるほどね。まあ、そういうのは、倫理観とか、感情が強い人ほど、そういう状況に陥ることがあるね。
そうね。
うん。
例えばこの映画でも、まあ、ある一つの局面だけど、まあ、奥さんが身重でね、で、うん、もう出産控えてる。その中で陪審に選ばれて、で、奥さんとしてはさ、一緒にいてほしいわけだよね。
うん、そうだ。
で、旦那さんももちろん一緒にいたいわけだよ。うん。だから、奥さんは、ちゃっちゃと済ましてって言っちゃう。
はい、はい、はい。
で、それって、個人の幸せとしてだったら、まあ、理解できる言葉なんだけれども、
うん、
社会正義からすれば、それはまあ、不実なんだよね。
うん。
うん。
まあ、人生かかってますからね。
そうそうそう。割とこれ、終身刑とかっていうレベルになっちゃう話なので。
うん。
うん。とか、でも人情として、まあそういうこと言ってしまうのは、まあわかるしなってなるわけですよね。
うん。
うん、っていう、なんか、だからそれぞれ陪審にいろんな事情があって、それと、正義を天秤にかけるっていうのは、まあそれこそ、なんか、12人の怒れる男からある伝統ではあるんだけど。うん。うんあれは映画に非常に向いた素材ですよね。陪審ってね。
なるほど、
うん。
そうか。まあそういうね、社会正義と個人的な倫理観や価値観っていうのがぶつかる一番身近なところかもね、もしかしたら。
そうそうそう。うん、で、まあ我々はまあ裁判員制度っていうものが始まったんで、多少はそれが近くはなったけれども、厳密に言うと陪審とは違う制度だから。
うん。
まあめんどくさいとは思うだろうしね、我々も選ばれたら。
そらそうよ。
うん。
結構ね、そういうテーマにはなりうる、よくなりうるような感じはあるね。
うん。
そうか、でも配信なら見てみたいですね。
これはね、もともとは配信想定で制作されたんだけど、急遽だったのかな？向こうでも劇場公開になったんだけど、やっぱし多くの国で配信オンリーになってしまって、で、そのことに対して批判も結構多いんだよね。これほどいい映画で、しかもね、クリント・イーストウッドっていう巨匠ですら、配信なのかよっていうことで。う
ん、ああ、なるほど。
まあ、そこら辺の事情はよくわからんけど、私も、マジかこれ、劇場公開されなかったのかっていう思ったけどな。
なるほど。そうか、じゃあ配信ならね、皆さん、見ることができる人も多いんじゃないかなと思います。
そうですね、これはいいで、よかったです。
はい。タイが始まりましたね、あとね。
ああ、そうですね。スタジオの
僕ちょっとこれ見たいんだけれどまだ前のが終わってねえからいやいやいやあちょっとさ質問していい？
はい
今僕が見ている段階では、うん、源氏物語がやっと献上されたんですけど一条天皇に、
うん、
あれさなんか今表紙とかをちゃんと作ってさ白押しとかして何編かに分けてさ献上したんだけど、
うん、
あれって源氏物語ってさ、
うん、
最初から巻物ってわけじゃないんだね。
まあ、物は巻物ではない。だって絵巻は後で作られるわけだから。
絵巻は、どれぐらい後で作られるの？なんかそういえば、いきなり絵巻で作るわけねえかと思ったんだけど。
いや、作らない。源氏物語絵巻ってあれ、いつだっけ？制作年って。
なんかこう、まとめて何編かにまとめてさ、それを、ああ、いいシーンだなーなんて思って見てて。あれ絵巻じゃねえと思って。いや、そらそっか。いきなり絵巻になんてできねえもんなと思って。
そうそうそう。
じゃあ、そっか。だいぶ後で誰かが作ったってことだよなと思って。
まあ、平安末期だって。
紫式部は見てる？
いや、紫式部たちは平安中期の人なので。
見てない。
本人たちは見てないと思いますよ。
そうなんだ。
うん。
そっか、そっか。
まあ、源氏物語自体のね、原本自体はないですからね。
あ、ないんだ。今、それも聞こうと思ってた。
写本しかないですよ。うん、あ、
写本しかないのね。
うん、
へえ、そうなんだ。いや、そういうところはね、いろいろとちょっと謎だったんで。
そうか。ダニエル先生的にはやっぱ絵巻の方が馴染み深いですかね。
あ、もちろん、もちろん。
うん。
やっぱりね、絵と、言葉のバランスがあそこまで整えられているのは日本のあの絵巻に勝るものはないかなと思っているんで。いろいろありますけれどね、海外。
絵巻はさ、もうとんでもねえ制作費かかるからさ、当時だと。映画作る、それこそ映画作るみたいな感覚だから、 やっぱりこう、評価が定着してからじゃないですかね。
なるほど。
うん。あ、そうか、四大絵巻だよね、だから。
え、バンダイナゴマイ言葉と、シギサン演技と、
長寿。
源氏物語と、長寿ギガだね。
うん。私はあの、シギサン演技絵巻すごい好きですね。
あれが一番ドラゴンボールだよね。
あ、そうそうそう。飛んでる。
あれいいですよね。
あれはいいですね。うん。
結構ね、信じられないあの描写とか表現がたくさん詰まってるんですよ。シギサン演技。
建物は飛びますからね。
そうそうそう。あと、飛んだ時のこう、横線みたいなのもあそこで描かれてるんですよ。うん、物が動いた時の線とか。あとは人物の動く方向とかによって物語がこう、うまいように進められていく。あれ結構、
うん、
こうね、漫画とかにね、与える影響は大きいんですよね。
大きいよね。だって、色彩演芸までだったかな、あの、横向いた時の口を、なんと説明したらいいのかわからないけど、あの、切れ込みのように描く。
あ、はいはい。
横顔の輪郭が切れ込んで口を表現、大きく口を開けてるっていう表現、漫画だったら当たり前のようにするんだけど、
うん、
これ、もう、しりさんの頃にやってて、あ、この時代からなんだと思って、大口開けてるっていうシーンでね。
うん。うん。なるほどね。そう、絶対そう見えないからね。
そうそうそうそう。いいですね。いやいやいや。そうか、まだ、源氏物語が書き上がった、しかも全部じゃない頃だよね、あれ、あの時はまだ。
まだ続きがあるって言ってたから。まだ、まだならんですよ。でもね、ちょっとベラボーンの CM とか見て、CM じゃねえか。なんか、こっちの方が見たくなってきたんですけど。
どっちかっていうと、ダニエルさん的にはベラボーンの方が向いてんじゃねえかなって気しますけどね。うん、だってこれから出てきますよ、いろいろ絵師が。
そう、でも最近すごいそこら辺をね、よく見てんの、画集とかいろいろと借りたりして。うん、だからね、版元とかでしょ、あれだから。
うん。
私は見たいんですよね。
いや、そこはもう別にいいじゃないですか、その正直に見たい方見れば。うん。
いや、まあでもちょっとね、パートナーと一緒に、源氏物語見てますし、
うん、
あ、光る君ね、うん。まあ、それはそれで面白いんで、もちろん。
ああ、まあ、
ね、どうなるか気になるんで、うん、うん。もちろん最後まで見ようかなと思ってますけれどもね、ベラポンも早く見てえなと思ってます。
うん。
早くダウンロードさせてくんねえかなと思うんだけどね。NHK はダウンロードさせてくんねえからさ。
まあ、NHK はね、あそこら辺の配信の仕組みとかアプリは結構気が利いてないんですよね、いろいろ。
うん。そうなんだよ。
私は1話目見ましたが。うん。
どうですか？
ね、のっけからまあ吉原の話だったんですよ。
うんうんうん。らしいですね。
スタジオってね、吉原で、育った人なので、
うん、
つたじゅって、つたやじゅうざぶろね。うん。
はい。
だから、吉原のね、その、仕組みとか、引きこもごもみたいなのから、で、その、要はね、吉原がこの頃、落ち目の頃で、
うん。
他場所、例えば、品川とか、別のその、色里、色町の方がこう、のしてきてる。
うん。
人気になってきちゃって、吉原ちょっとなっていう時期だったんで、それでこう、もう一度は活気を取り戻さなきゃいけないみたいな、
うん、
なんかプロジェクト X ものっぽくなってくんだけど。
はい、
うん。ただその過程で、吉原っていうのは華やかなだけの世界じゃないんだっていうことを割ともうのっけから、いきなり最初からすごいね、押し出してきてるんで、まあ非常に気合の入ってる作りでしたね。
あ、じゃあダークサイドから見せていくという。
そうそうそうそう。まあだからこう、いわゆる貸し見せとか蹴り見せって言われてる最下級のお店にいる女郎、うん、遊女さんたち。が結構出てきて、うん、重要なキャラとして、まあ、とんでもねえ生活してるわけですよ。
うん、
だからほら、線香一本で何本みたいな、うん。
はいはいはい。
それでまあ、当然のことながら、まあみんな病気になっちゃってて、で栄養も足らない、飯も食えないっていう。で、バタバタ死んでいくんだけど、でまあ、そういう死んだ遊女といえばね、上官寺、
うん。
いわゆる投げ込み寺、そこに投げ込まれるんだけど、うん、そこのシーンが描かれてて、境内に全裸の遊女たちの死体がボテボテボテっと、捨てられてるっていうシーンが入ってて、そこに主人公たちが立ち会ってショックを受けるっていうシーンが、あって、あ、これもやるんだなと思って、
はあ、
そこのシーンはインパクトありましたね。うん。
うん、そうなんだ、へえ。
ね、華やかなものよりまずそっちを描いたっていうところに、まあ、ある種、こう、姿勢を示したっていうことなんでしょうね。
うん。うん、まあ、そうだよね。こういうのの最初ってね、うん、こういうスタンスでいくよっていうのがね、示されますんで、ね、
そうそうそう。昔ね、遊女の話をなんかした時も、ちょっと、 触れたんだけれども、要はその江戸文化にはある、ざっくり乱暴に言ってしまうと二つの目線があって、要は肯定的か否定的かっていう。
うん、
その中心というか、その象徴的なものとして、やっぱし吉原的なその遊女文化っていうのがあって、
うん、
要は江戸のダークサイドとしても、うん、吉原っていうのは上がるし、江戸の華やかさとか文化の乱熟っていうものにおいても、やっぱりそのトップランナーとして吉原が出てくる。両方立ち上がってくるっていう中で、どっちを掴むか、どっちをこう、重視するかっていうところで、ある種の主観が問われるみたいな話を昔した。
うん。
そういう中で今回は、その、ダークサイドからまず見てていくと。ただその中で主人公は一応そこで関わってる人だから、その中で頑張っていく。
うん。
華やかなだけではない世界だっていうことは主人公たちも重々理解し、いろいろなこう業を背負いながらも、でも良くしていかなきゃいけないんだっていう動機づけをされるっていうのが第一話だと、
うん。
で、それはまあ、昨今特にね、こういうものを描く上では必要なバランス感覚なんだろうなって思ったし、自分もそういう描き方でいいなと思ったんだけど、やっぱし批判もあったみたいですね。
ああ、そうですか。
うん。やっぱしいきなりあの、8時代に全裸、女の全裸出すのどうなのかっていうような。
うん、
とか、あの、要は、そういう直接的な表現しなくたって伝えられたでしょみたいな。
はい。
批判もあったんだけど、いや、これはごまかすべきではないんじゃないのとは思ったけどな、うん。とか、あとは、実はその、女性たちを裸にして映像に映してること自体が性的な搾取ではないかみたいな風な読み取り方をする人もいて。
ほうほうほう。
要は、だからその性的な搾取を批判するような、うん、あの、シーンにおいて、でも結局裸を映さなきゃそれができないっていうのはどうなんだみたいなことを言っている人もいて、それをやるともう無理だよなって思っちゃいましたけどね。
うん。うん、あ、それはなぁ。
うん。
なるほどね。まあ、でも上がりました。そうなってるんですね。
うん。だからまあ、そういう切り口で最初そこから見せていくっていうのは、まあまあまあ、しかるべきかなと個人的には思いますけどね。うん。
まあでもそういう強いインパクトがないと、そう、動機づけにならないっていうのもあるとは思うんだけど。
あの結構ね、スレスレのところで、要はスタジオっていうのは、まあ何で有名かって言ったら、やっぱ最初あの吉原再建の改良版を出した。吉原のガイドブックね。あれがすごい、まあ、ベストセラーみたいになるんだけど、そのエピソードに向けて、まず吉原を知ってもらう。吉原に、から遠ざかった客足を取り戻すためにどうしていくべきかみたいなことをやっていくんだけど、それだけを無邪気にやってしまうと、要は搾取側に加担するような構図になるわけですよ。
そうかそうか。
うん。で、そこを無邪気にやれないでよねっていう多分ムードがもう、制作側にはあったわけだから、まず最初にそれを描いた。上官寺、投げ込み寺を描くっていうところは絶対必須だったんだと思うんだよ。
うん。
うん。あのね、ちょっと前も、あれ、芸大だっけ？あの、吉原展。やった時にその吉原に対する批判的な眼差しが足りないんじゃないかみたいな批判とかもされたりとかして、あるいは逆に文化の話なんだからそういう教条主義とか政治的なメッセージ性が強すぎるのもいかがなものかという批判、逆批判もあったりとかして、結構やっぱし荒れやすいネタではあるわけだ。そういう中でどうやって物語とかドラマの中に組み込んでいくのかっていうのは難しいだろうと思ってたんだけど、そういう点ではまあちゃんとそっから行くんだなっていう、うん。いや、私はやっぱりね、吉原って難しいなと本当思うんですよ、創作で。
うん。
だって、良きことにできないこと多すぎるんだよ。
はいはい。
うん。よくね、現代の価値観でその歴史を断罪してはいけないみたいなことを、
うん。
まあ、言う人いるじゃないですか。私も昔そう思ってたんだけど、ただ、やっぱし今、ドラマにするんであれば、それは当然のことながら、今の価値観の反映になるんで。
うん。
うん。はっきり言って、歴史をね、評価しないとドラマ化、とか物語化できないところはあるんだよ、どうしても。
うん。
うん。じゃないと、完全に宇宙人が出てくるだけの話になっちゃうんで。
うん。
うん。で、ほら、登場人物とかに共感をさせないといけなかったりするわけじゃないですか。
はい。
物語に没入させなきゃいけないわけじゃないですか。もうその時点で現代の価値観を持ち込むことになるから、その瞬間にある種歴史評価っていうものを制作者側がしなきゃいけないところって絶対あるわけ。
うん。うん。
ただそれを押し付けるんじゃなくて、作り手はそう思ってますよっていうことでいいんだよ。
はい。
うん、そういう中で、まあ、だから、吉原というのは、そういう評価の、こう、なんか、分水嶺になってるようなところなので。ただ、私はね、あれなんです、この、投げ込み寺とか、その、かなり過酷な性的な作取っていうところもそうなんだけど、一番吉原描くの難しいなと思ってるのは、カムロとか心臓だろうと思ってるわけ。
心臓？
うん、カムロと心臓って子供がいるわけだよ、だから。
ああ、はいはい。ああ、はいはい。
見習いの。うん。 で、うん、今回ね、ちゃんと実年齢で出してますね、みんな。カムロとかいるんだけど、ちゃんとあの、ちっちゃい女の子たちが演じてて、そっちのケアのが実は大変なんですよっていう。
うん。
うん。やっぱし、どうしても映像的にその女の人たちが裸になってるシーンとかが、まあ、センセーショナルだから話題になってるんだけど、うん、あの、普通にやっぱし、オイランの横に、実年齢ぐらいの女の子たちがちゃんといるっていう、そこ、まあ、当然いろいろ今、ケアしながら撮影はしてるんだと思うんだけど、
うん。
自分たちってどういう役なのっていう、好奇心は絶対持ってるわけで、その子たちは。うん、そこをどうやってこう、説明しつつ、ケアしつつ、しているんだろうかっていうことは考えますね。
うん。
うん、でそれが一番個人的にはね、吉原とかを描く難しさだなと思ってます。
うん。
うん、そうそうそう。まあ、てか、吉原に限らないんですけどね。あの世界はどうしても、現代の児童福祉の観念から言ったらアウトなことだらけなので。
うん。うん
そう、だからそういうところも多分ちゃんとやってるんでしょうね。なんか今回いろいろな、あの、専門のスタッフとかを立ててるらしいので、その性的なシーンの撮影とかに関しては。
はいはい、うん。それはね、今非常に重要ですね。
うん。まあなので、そういう感じなので私は1話としては好印象は持ちました。まあちょっとストーリー展開強引かなと思ったけど、でもこんぐらい最初にドライブかけてかないと進まねえんだろうなとも思ったし。
うん。
子供時代一切やってないから、今回。
うん。
うん。
そうか、なるほどね。そう、説明か。いや、この間、ちょっと話変わるんだけど。
うん。
僕も正月、実家に行って、
うん。
めいっ子がいるんですけど、
うん。
高校1年生と中学2年生なんですよ。
おー。
で、なんか最近ちょっと絵に興味があるのとかで、
うん、
なんか実家の画集をなんか貸してほしいみたいなことをね、僕の母に言ってて。
うん、
で、うちのお母ちゃん持ってきたのは、やっぱ近代美術の本だったんで、
うん、
パッと適当にめくったら、マネとかが出てくるんですよ。
うん、
で、マネのやっぱさ、草上の昼食とかさ、
あ、はいはい、
あとなんだっけ、首飾りの。
ラフですよね。
そうそう、ラフを描いて、
うん、
要はあれ、娼婦を描いてるってことが重要じゃん。
うん。
女神を描く構図を使って、娼婦を描いたってとこがやっぱ一番説明したいとこじゃん。
まあ、こう、なんつうの、当時のパンクっていうかな。
うん、そうそうそう、そこが衝撃だったんだぜっていうのを説明できなかったですね。
うん、ああ、
なんかこう、微妙だなと思ったんだけど、あ、うん、うちのさ、娘もいたから、うん、ちょっと説明できなかったんだけど、高一はまあいいにかもしれないけど、中二どうかなとか、ね、ちょっといろいろと頭ぐるぐる回っちゃって。
理解はできるじゃん、多分。
うん、理解はできる。
でも理解できるから難しいんだけどね。逆にね、うん。うん。
そうそう。なんか、これはどう説明するかなっていうのを考えちゃいましたね。うん、結局タッチとかの話をしちゃったんだけど、ちょっと。
ああ、難しいですよね。
うん、また男性女性ってことでも違うし、で僕らだってさ、美術館行って、
うん、
際どい表現のものとかも中学生とかの時にはまあ見てたとは思うんで、
うん、
まあ、どう捉えてたかちょっとわかんないけど、まあね、テレビ番組とかもね、そういうのもあったし、
うん、
でもこう、ね、おじの口から娼婦っていう言葉が出て娼婦って何だろうって思って、娼婦って何って聞いて、おじがこれを説明したことに対してどう感じるかなとかいろいろ考えちゃって、僕はやめちゃったんだけど。
まあ、小学生のお子だったらまあちょっと躊躇はするけど、まあ中高だったら意味でわからないことはないわけじゃん。
うん、そうだね。
うん。だから、その、多分知識的な部分は、のハードルよりかその先でしょ？その、なぜそれが衝撃だったのかとか、その、価値づけとか意味づけ、のところにおいてどういう風なエフェクトが起きるかですよね。彼女らの間にねっていう、
うんうん。そうですね。うん、
その、まあ、女神と娼婦が対比されてるっていうことは、つまり娼婦の社会的な地位の問題であったりとかするわけでっていう。
うん、そうなんね。
まあ、要は搾取の対象になるという。で、ね、搾取って言葉は最近はすごいもう割と一般的になってきたけれども、例えばこういう時にさ、説明し、するとき使いにくいでしょ、搾取って言葉。
うん、うん、使いにくい。うん、 もう少し遠回りにするね。
要はその、ごまかしに使える習字を取り除く、剥ぐための言葉だからね、作詞って。直接的に表現してくださいっていう。だからそれは作詞なのであるっていう、そういう文脈とか規範の中で使われてる言葉だから、より生々しいから使いにくいんだけれども、使わなきゃいけない。しかし、じゃあそれを。
そう、ある程度の。
そう、年齢っていつからなんだろうとか。
すごく重みのある言葉だから。
そうそうそう。
使うのは適切ではあるんだけれども、大人に対しては。年齢が難しいなっていうのはありますね。
そうそうそう。まあ、いろいろなさ、婉曲的な言い方ってあるわけじゃないですか。同金するとかさ。一晩を過ごすとかいう言い方をがあるんだけど、それらがこれまでごまかしに使われてきたから、そうではなくて直接的な言い方をせねばならないのだというような規範が多分あるんだと思うんだよ。ただ最初からそれってねっていうのはあるよね、その年齢によってはっていう。
そうですね。
だからその部分が映像として例えば裸の遊女さんたちを境内に転がしとくかっていう話に繋がってくるわけで。
ああ、そうですね。
だからまあ確かに子供と見てて気まずい思いになったみたいなつぶやきを見たときはまあそれも確かにそうなんだよなと思った。そうね。要はだから、文職、就職を施さないこと自体がすでにメッセージであるっていうような分野っていうかな、ものって、事物ってありますからね。そういう中で適切な言い方ができないっていうのは非常にもどかしいですよね。これ多分正解とかないんでしょうね。子供とかに関しては。
まあさっきも言ったように時代にも反映するだろうから。
そうなんですよね。
時代の倫理観ってやつが多分働くんだと思いますけれども。
で特に江戸なんてね、平和な時代であるとか、非常に文、そういう非常に文化的な、あ文化のセンターみたいなものをね、描けるジャンルでもあるんだけれども、そこのど真ん中にでっけえ、ダークサイドが横たわってるっていう。だから非常に大変だなと思いながら見てましたけど、
そうか、なるほどね。
でもまあいいことだなとは思いましたけどね、そういう問題意識が昔より強くなって描かれてるっていうのは、でまあそれがさ、なんか例えばこうともすれば、まあ、ポリコレが厳しくなりすぎてしまったっていうふうには不満を抱く人もいるんだけれども、いやそもそもこういう問題意識を持たずに描いたら、それは浅いものになるだろうっていう、このジャンル自体が。だって根幹にそれがあるんだもんっていう。そうそう。だから、命が軽い戦争映画なんか撮ったってしょうがないだろうって話になるわけで。なんでことこれに関しては軽くすんだっていう話になっちゃうわけだから。そうそうそう。
そうですよね。
しかしまあ、これまでもね、いろいろなジャンルで我々喋ってきましたが、でもそういうものも見たいんですよね。怖いもの見たさというかさ、良くないものが描かれてるのを見たいんですよね、我々は。その欲求も、そうそうそう、厳然たる事実なんですよ、あるのも。
摂取欲というのがやっぱり人間あると思うんで。
そうそうそう。
まあ、リヒターの回とかで話しましたけれども。
まあ、だからそういうものが非常にこう、複合的に折り重なってるジャンルっていうのがあって、それがやっぱし、こういうものだったりするんだよね。華やかなものとダークサイドが併存してる。てか、もう、ほぼ一体なものとなっていって、ちょっとアングル変えるだけで様変わりするっていう。でもそれめんどくさいから、じゃあダークサイド描かないってなると、それはね、逆に言うと、そのアングルを変えた時も、同じフェイスってことだから、のっぺりしてしまうんで、それはそれで作品の力としても落ちるわけで。だからそのダークサイドっていうものをちゃんと陰影として描き込むってことは、まあ、表現として大事なことだよねって思いますよね。普通に。モラルとか道徳とかと別のレベルにおいても。
ああ、はいはい。なるほどね。
という点で、だからそういうのをちゃんとやるのはいいと思いますよっていう感じでしたね。
じゃあ、期待ですね、とりあえず。
とりあえずは今のところ期待です。あと、女性たちが結構引き眉、眉毛をね、剃っているっていうのは非常に好印象でした。
ああ、そうですか、ちゃんとしているってことですね。
そうですね。それだけで結構加点されちゃうんですよ、私。
そう。
あ、眉毛剃ってんな。よし、プラス5点みたいになっちゃうんですよ。
そうですか。まあなかなかね、ビジュアル的に結構衝撃が強いですからね、あれね。
まあね。 まあ、てな感じなので、ちょっと今後もまた見ていきますので。はい。
わかりました。
うん。
じゃあまた。
うん。
途中でも何でも話したりしましょう。
はい。
はい。あとは何かあるかな見てるものは。
あとね、最近私ドラマ珍しく続きもの見てまして。
お。
アストリッドとラファエルっていうフランスの刑事もの見てます。最近は。
なんだ、ドラマ見てるっていうから。
うん。
なんか、月9とかそういうのを想像したけど違うんですね。
ああ、でもドラマですから。うん。
はい。日本のではなく。
うん。これは、去年だったか一昨年だったかなに、軽く見てたんだけど、はい、なんかちょっとこう、うん、つまんないなってわけじゃなくて面白いなと思ってたんだけど、なんか途中で止まってて。うん、で、ここのとこでね、またまとめてちゃんと見てるんですけど、まあ、なかなか面白いですね。ハマってますね。
全然知らないんですけど、これ、例えば時代はいつですか？
あ、これは普通に現代のフランスの警察が舞台で、まあ、主人公はアストリッドとラファエルって二人の女性のコンビものなんですが、このアストリッドっていう人がね、フランスのね、犯罪資料局か、犯罪関係の文書とか資料を保管している部署で働いている自閉症の女性なんですよ。自閉スペクトラムって言った方がいいのかな？
おー、はい。
で、もう、だから対人関係とかが、まあ、世間並みにちょっと結べないので、困難であるということで、人と接触することのない、その文書係の仕事をずっとしているっていう。うん、その中で、まあ、ひょんなことで、ラファエルっていう刑事さんと、警視と知り合った。うん、で、これがもう、ある種、まあ、真逆のような人で。
うん。
まあ、こう、細かいことを気にせず、どんどんどんどん突き進むタイプの、
うん、
刑事さんで、単純に言ってしまえばデコボココンビみたいなものが、
うん、
まあ、お互いのその欠けてるところを補い合って、事件を解決していくっていう、まあ、それだけ聞くと非常にシンプルな、わかりやすい話なんだが、これは面白くてですね、うん。謎解きとかね、事件のストーリー自体もまあ面白いんだけど、それ以外のところがすごい好きで。
でも全然想像つかないんだけど。
まあ、要はだから、自閉症の人たちが、周りの人からこういうふうに言われるとこういうふうに反応するであるとか、あるいは周りの人たちがこういうことを言っても、うん、自閉症の人たちは理解ができないとかっていう、そういうギャップがすごいいっぱい出てくるわけさ。
うん。
例えば、例え話とか冗談が理解できないとか、
はいはい、
要は行間を読むっていうことができないっていう。
あ、
うん。
全然わかんないって僕が言ったのは、野木くんがどこに楽しさを感じてるのかなと思ったんだけど。
ああ、だからまさにそこを、そうそうそう。
うん、
だからその、刑事のラファエルが、知識がないから、最初は。
うん。
だから、普段の感覚で話しかけたりとか、やりとりしようとすると、まあ、必ずそこが起きてしまったり、理解してもらえなかったりとか、つって、すごい摩擦が起きるんだけど、けどね、このね、ラファエルって刑事はね、そこでね、諦めたりもしないし、嫌になったりもしないし、ちゃんとね、そこにね、理解しようっていう、していくわけですよ。
うん。
で、一つ一つ、こう、丹念に、あ、これはダメなのかとか、あ、これは大丈夫なのかっていうのをね、点検しながらね、彼女も成長していく。で、それによって、アストリッドも、うん、刺激を受けて、徐々に社会とか外側に出ていくようになる。で、事件の捜査を経験することによって自信にもなっていって、外の世界に出ていく上で。で、まあ、二人とも成長していくって物語なんですけど。
なんか、これまでも、例えば、そういう障害者とかを描くドラマっていっぱいあるじゃないですか。
うん。
そういうのの描かれ方って、やっぱそういう細かいところは描かれずに、なんとなくこう、
うん。
なん、表現は難しいけど。
うん、まあ、イメージだけとか、形だ、側だけっていうのが多くて、
うん。そう、側だけが多くて、それがこう、だんだんこう、通常っていう言い方もちょっとあれなんだけど。
うん、そう、難しいんだよ。そうそうそう。
ちょっと難しいんだけど、
うん。
なんかこう、成長していく、みたいな、感じを、描くけど、
うん、
そうじゃなくて、こう、ちゃんと、こういうことができないっていうところとかが割と細かく描かれている。う
ん、されていて、で、それこそ枠組みとしてはそうやってお互いが成長していって、アストリッドはこれまでよりも少しずつだけど、本当に少しずつだけど社会に出ていって、で、ラファエルっていうのはそのアストリッドとの経験を通して、人に対して敬意を持つ。っていうことをより強く持つようになってくるのね。
うんうんうん、
で、ちなみにアストリートってめちゃくちゃ優秀なんですよ。
ああ、そうなんだ。
要は、資料係として、あらゆる犯罪の記録が頭の中に入っていて、 まあ要はもう歩くデータベースみたいになってるわけよ。ね、それで事件解決に寄与していくって非常に才能のある人で、だからあの、まあ、こう言ってしまうとあれなんですけど、社会の役に立っていくわけですよね。
うん、
あんまりいい言葉ではないんだけれども、構造上そうなっていて、それによってアストリッドはこう自信を持っていく。そしてラファエルもその、彼女を最初は手伝ってもらうとか利用するような立場だったんだけれども、
あ、はい、
その才能だけではない人間的な魅力みたいなところであるとか、まあ、人としての美点みたいなものをこう見つけていって、でも、かといってそこにいきなり入っていっちゃいけない。
うんうんうん。
想定外のことには対応できない人たちなので。
うん。うん、
まあ、要はこう、非常にケアをしながら接していくっていう。うん、
まあ、でもどうなんですか？そういうさ、割とドラマとか映画とかで描かれがちじゃないですか。自閉症の方が、こう、うん、実はこう、天才的な能力があったりとか。
サバンみたいなやつとかね。
うん、そうそうそう、サバンとかそういう。のでよく描かれるのはどうなんですか？
それは、だからね、そこはね、これもちろん、このドラマがどれほど正確かって正直わからないわけ。もちろん専門の人からしたらいろいろあらはあるのかもしれないんだけど、うんうん、私は見てて非常に感心したのは、才能があるから、その他、世の中の多くの人と同じようにできないっていうところも、チャラになるみたいな目線があると嫌だなと思ってたの。
はいはい。
この人は確かにこれができないかもしれないけれども、うん、でもこっちですごく素敵な才能があるんだから、つって、そこでね、なんかね、要は、バランスっていうか、総量みたいなものは、量化しようとすんの、
うん。
その人間の魅力っていうか、その人間力とかを、ある種のパラメーター化してるような価値観なんですよ、それ。
うん、
だから、この人はこれができるから、他はできなくていいんだ、みたいな考え方って、判定したらば、そういうギフテッドがない人には価値がないってことになりかねないじゃないですか。で、そういう目線になっちゃったら嫌だなと思うんだけど、このドラマそうなってなくて、そのできないところも含めて、そのラファエルってのはちゃんと拾ってくれるんだよ。
うん。
で、そこのやりとりが非常に面白くて、で、逆にハッとさせられたりとかするわけだよ。
うん。
例えば冗談が通じなかったり、例え話が通じない。だ例えばこう、うん、ラファエルがちょっと機嫌を損ねて、もうあなた帰っていいわよっていうわけ。そうすると帰っちゃうんだよ。うん、
はいはいはいはい。
で、その後で、あの時あなた帰っちゃったわね、つって。怒らしちゃったのね、つったら怒ってません、つって、
うん。
帰れって言われたから帰ったんです、って。っていうことが非常に多いわけ。
はいはい。なるほどね。
で、なんかね、一つ一つがね、立ち止まっちゃうわけですよ、ラファエルは。こうやりとりを。軽妙にやりとりをしようとしたって冗談は通じないし、うん、引っ掛けとかも伝わらない、わからないし、
うん、
行間がもう一切読めない。
うん、
でも、彼女らはそれがすごい苦しいんですよね。そのアストリッドだけは。だから、なんかね、言葉にしなくても伝わるでしょとか、あるいは行間にこそなんか、本当の心とか思いとかがあるんだって価値観あるじゃないですか。
うん、はいはいはい、うん。
本当の思いって言葉にできないんだみたいな。あれ暴力なんだって気づかされた、
うん。なるほど。
いや、そんなことを言ってるのは、それができるコミュニティだから、それが価値がある、熱量のあるものだと思ってるかもしれないけど、それは時として人を傷つけるし、伝わらないしっていう、うん。ね、そういうね、なんかね、コミュニケーションの初心みたいなものに立ち返らされるんですよ。
あ、それは、なるほど、興味深いですね。
うん。だから、もちろんだから、これ、社会に出ていく彼女の成長物語にはなってるんだけど、もちろんその方が、いろいろな点で選択肢が増えてくるから、いいことなんだけれども、でも、その、社会に出ていくとか、戻っていくとか、要は正常になるみたいな、意識が、やっぱし、どうしても構造上あるんだよな。
うん。うん、そうそう。そこがなんか難しいなと思いましたけど。
確かに客観的に見たら、多くのね、その利益を享受するためには、その方がいい部分もあるんだけど、反転すると、じゃあそれほどこの世界ってまともなのかとも思っちゃうんですよ。
うん。なんかね、その、アストリッドの成長っていうのが、
うん、
多くの人と合わせられるようになるとか。
そうそうそう。
そうなると、なんか、微妙だな、うん。
強制でしょ？
そうそうそう、そう、うん、強制、強制ってことにならないのかなって思って。
だからそこはすげえね、なんか、割とバランスをね、取ってる感じがすごいあんのよ。
うん。
だから、なんつうの、全部ができるようにならないとダメだっていう風にはなってないし、作り、
うん、
で、さっき言ったように、これができるから他ができなくてもいいんだっていう風にもなってないんだよね。 で、ラファエルはだから言葉がどんどん慎重になっていくんだよね。
うんうん、
慎重になっていくっていうか、その、要は、おためごかしとかごまかしのために、とりあえず、口からついて出るような言葉っていうのが減っていくわけです。
あ、はいはいはい。うん、なるほど。うん、
そう。なんとなく、場がつながるような言葉、中身のない言葉ってあるじゃないですか。
うん。
けど、そういうものって伝わらないから、アスリートたちには。うんだからちゃんと誠実な言葉ってものをね、これ選ぶようになっていくっていうプロセスがまた片方で描かれてて、
うん、うん、社交辞令とかね、
そうそうそう、
今度連絡するよとか、今度遊ぼうねとか、
うん、
ですね、うん、
ただねすごくね序盤で感動したのはなんか、まあ、事件現場行くときにさ規制線か
イパウトみたいな
関係者が立ち入り禁止っていう、
うん、黄色い線
そうそうそう。規制線のテープが貼ってあって、そこに関係者以外立ち入り禁止って書いてあるわけよ。
うん。
そうするとアスリートはそこから入れないの。
ああ、そっ
か。ラファエルが、あんた関係者なんだから入れるわよ、つって。でも一応公的には刑事じゃないんで、警察じゃないんだよ。うん、あくまで別の組織の人なんで。だから自分は入れないってずっと立っちゃう。うん。ってことがあって。で、その事件解決した後に、そのね、テープの文言をね、ラファエルが書き換えさせるんだよね。
ほうほうほう。
関係者及び、適任者は、
うん、
立ち入りできるみたいな風に書き換えると、彼女はスッと入れたっていうシーンで、私泣きそうになっちゃってる。う
ん、ああ、なるほどね、
うん。そうそうそう。まあ、なんか、非常にこう、コミカルなシーンとして描かれてるんだけど、ちょっとすげえ大事だなと思ったの、
うん。うん。
あなたは必要な人間であるってことをちゃんと示さないといけないみたいな。
うん。
その象徴として描かれてて。
うん。うん、まあ、強制させるというよりは、こう、理解して歩み寄るっていう。
そうそうそう、そう、ね。あなたはこう入ってもいいのよって、うん、その場で言って入らせるんじゃなくて、ちゃんと形を作るんだよね。様式を作るんですよ。じゃないと彼女たちって理解できないので。
うんうん、
要はその臨機応変とかができないので、
うん。
なのでそういうものをわざわざこしらえさせてやるんですが、それをね、シーンってすげえいいなって思ったんですよ。
うん。
そうそうそう。受け入れるっていうことは臨機応変とは違うんだっていう。
はいはい。形を作るってことね。
そうそうそう。っていうね、なんか細かいところで割とツボが多いんですよ。なので変なところでね、うるっと来てたりするっていう。まあ、あとでもその謎解きとかも結構なかなかいいですよ。
あ、ちゃんと事件としてね。
ちゃんと、うん、不思議な事件を割とね、毎回でっち上げてくれるので。
うん。うん、なるほど。
どうする？結構引きはうまい。
うん。
うん。割と事件始まって、もうね、数分で、割とこう、ガッと引き込むような謎のばらまき方っていうのはうまいし、
うん。うん。なるほど。
ただそれ以外のそういうさっき言ったような要素が非常にいいという。
うん。
うん、とこですかね。あと日本が結構縁が深い、ドラマの中で。
そうなの？
うん。アストリッドはなんか日本の文化というか、が好きなので、しょっちゅう緑茶飲んでるんですよ。
うんうんうん。
あとなんか近所にある日本人が経営している日本食材店に毎週通っていて、なんかそこでなんかちょっと店主と交流があったりとかね、
うん、
随所に日本文化が出てくるんですよ。
お
お。そう。ちょっとおかしいとかあるんだけどね、やっぱ。いや、それは、
まあまあね。
それはないけどねっていうのもあるんだけど、まあまあでも非常に日本がよく出てくるのでいいです。ヤクザも出てきましたし。
あ、そう。
うん。ヤクザと切腹はちゃんと出てきましたんでよかったです。
切腹
やっぱそうなるよな、つって。
ネタであってほしいな
もちろん、シリアスな感じの使われ方はしたけど、うん。
うん。
やっぱ好きなんだな、切腹っていう。
ああ、まあ、ないとダメなんだろうな。
切腹って言ってたから。
おーイエス。
なので、
まあ。なるほど。これはどこで見られるんですか？
私は Unext で見ているが、NHK でも今配信されてます、オンデマンドで。
ああ、そう、へ
え。NHK で配信されてる方が、吹き替え版ですね。で、Unext だと言語版ですね。
うん。
うん、
なるほど。わかりました、
うん。面白かったです、う
ん。アストリッドとラファエル。
私もまた途中ですが。
うん。うん、お、見ているという。なるほど。結構いろいろとなんか見てますな。
まあやっぱちょっとね、正月はなんかみんなまとめて見るんでしょ？なんか世界的に。
あ、世界的にそうなのかな？
いや、知らんけど。なんかまとめてみました？
いや、まとめて、ブルーロックシーズン2をまとめてみたかな。
ああ、私見てないん全然。どういう話だっけ、あれ。
ブルーロックは、サッカーの話なんですけれども、
うん、
やっぱこれね、小学校とか中学校とかの時見たかったなと思うんですけれども、やっぱサッカーでさ、ほら、友情とかさ、チームプレーとかさ、
うん、
ワンフォーオールみたいな考え方あるじゃないですか。
うん、
そういうのを一切切り捨てて、俺だけが輝くみたいな話です。
なるほど。個人プレー。
そう、いろんなチームからストライカーだけ集められるんですよ。
うん、
ある施設に、突然。
うん、
で、そこで最強のストライカーを養成するっていう話ですね。
ああ、なるほどね。
だから自分が、といろんなこうメニューが組まれて、
うん、
まあ対戦するんだけど、例えば3対3とか4対4とかで戦うんだけど、うん、とにかく自分が点を取らなければならない。
うん、
自分が確実に、点を取るにはどうやって取っていくかっていうのを考えながらやるんですけれども、
うん、
やっぱりこう、これまでのスポーツ系とは全然違うんですよね。
あ、
友情とか一切ないですから、うん。俺が最強のストライカーになる。全員そういう人が集まってますから。
協調性のないチームなんだね。
うん、あのね、歌舞伎ですね。もう、ドラゴンボール状態です。人間じゃないような奴らがいっぱい出てくるんですけど。
なるほど。
あ、面白いですね、あれは。なんかさ、どうも、まあ個人的な印象かもしれないですけれども、少なくとも僕中高の時は、やっぱりこうなんか芸術的なスルーパスとかパス回しとかさ、
うん、
そういうのは割と輝くけど、決定力不足みたいなことよく日本言われてまして、
うん、
やっぱほら、例えば僕らの世代だと中田とかさ、ね、稲本とかさ、うん、そんなか、小野とか、ミッドフィルダーが結構多いんですよ。
うん、
だ最強のストライカーみたいな、絶対俺が決めるみたいなさ、ストライカーってあんまいない印象だったんですよ。申し訳ないからかもしれないけれども。うん、なのでまあ、ああいう時代にこういう漫画とか、まあ漫画アニメがあったらまたちょっと違ったかなとは思いますね。とにかく顔を出して。
そういう時代を経た上でのその漫画なんだろうね、多分。
まあそうだと思うんだけど、
うん、
いやー、これはね、いいですよ。なんか今後楽しみですね。
なるほどね。
うん。画が強いストライカーが出てきてほしいですね。
今までのさ、まあ、サッカーに限らずスポーツ漫画ってさ、画の強いやつがさ、馴染んでいくって物語がマジで多かったじゃないですか。それこそさっき言った話と繋がるけど、うん、強制されていくんですよね。
そうそうそうそう、うん。
で、良きことのように描かれてきたんだよね、それ。
うん。うん、そうなんだよね。ちゃんと1話でそういうサッカーと決別する決定的な場面があって、うん、それが最高に痛快でしたね。
ああ。なるほどね。
やっぱりこう集められて、こういう、そういう制度、システムに対して反対するような奴がいるんですよ、
うん。
で、いや、こんなサッカーは良くないみたいなさ。
うん。
そいつの顔面にボールをぶち当てて、勝ち上がっていくっていう。
いいじゃないですか。
決定的ないい場面があってですね。やっぱそういうサッカーとは決別して、仲間を蹴落としてでも自分が輝いていくっていう。
うん。
やつですね。ストライカーになるために。これ面白いですよ。で、最終的にやっぱりどうしてもチームプレーにみたいなのにはなってくるんだけれども、それは、なんか友情とかそういうことじゃなくて、
うん、
こいつはこういうことができるからこう動かすみたいな結果としてのチームプレーなんですよ。うん、
リアリズムってことよね、
うん。
うん。
最後までそういう形だったのですごく良かったかなと。
広角機動隊みたいな感じね。
これね、ちょっとね、広角機動隊全部見てないから、ちょっとよくわかんないね。
広角機動隊の中にそういうセリフが出てくるのよ。我々にはチームプレイなどという都合のいい言葉はないんだと。
あははは
うん。だから、お前たちはそんなの気にしなくていいんだと。自分の能力をいかんなく発揮しろ、みたいなこと言う。
あ、そういうことです。で、なかなかね、もう、一人一人のキャラが強すぎて、もうセリフがね、いちいち毎回面白いんですよね。
うん。
例えば、なんか、ゴール前でパスをもらうだけのプレーなんだけど、なんか、ゴール前指定席1枚、みたいな。わかります?チケットよこせってことです。ボールよこせってことです。
なるほどね。
なんかね、いちいちこう、そういうなんか面白いセリフがいっぱいあって、なんか個性が強くて一人一人。
ちょっとだからこう、ハードボイルドなのかな?フィールド上で。
フィールド上だ。いやー、というドラゴンボールですね。歌舞伎状態です。
ドラゴンボールはでもなんか結構変なところでさ、仲間感出すじゃん。
ああ、いや、個性という意味で。
ああ、一人一人。ああ、そうね。確かに。うん。
うん、すごいですね。
ああ、
面白かったですよ。とりあえずシーズン2が終わって一段落したような感じなんだけれども。
まあ、 でも多分それはやっぱし日本のその協調性を重んじる、良しとするものに対する、まあカウンターの一つなんでしょうね。
うん。うん。あとはあれですね、シュートシーンは痛快ですね。すごい威力があるように描かれてますから。
あ、まあ、そういう人に演出としてかっこいいっていう。
演出としてめっちゃかっこいいです、あれは。
なるほど。まあなんか、遠いようで近いテーマがありますね。
そうですね。
まあ要は、強制されていくっていう、
うん。うん。そんな感じでブルーロックを見ていましたね、僕は。
素晴らしい。クールな厚さってことですね。
うん。皆さんはきっとね、ポッドキャストをまとめ聞きしたことでしょう。
そうなんですか。
この休みのうち、このお正月、うん、年末年始、
うん。
そしてこの後皆さんはグッズをまとめ買いすることでしょう。
あ、ぜひぜひね、お願いしたいですね。
なるほど、力ない感じ。でもうね、すでに買ってくださっている方がいらっしゃいまして、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。いや、買っていただくためには配信もせにはいかんですからね。
まあそうなんですよね。うん、なので僕たちもね、まあマイペースながら頑張っていきます。
はい。
はい。ということで、今年もカエサルはマイペースな配信を続けていきたいと思います。
はい。
番組に対するご意見、ご感想などは、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい。皆さん今年もよろしくお願いします。
お願いします。
それでは今日はこの辺で、さよなら。
さよなら。